青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックスの書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回はゲストをお迎えしての最初の回ということで、まずはお便りをご紹介したいと思います。こちらはペンネームは記載されていませんでしたが、番組の感想をお寄せいただいた K さんからのお便りです。それでは読ませていただきますね。青柳さん、こんにちは。いつも配信を楽しみに待っています。そういえばと、ライフスタイルセラピー第1回目ってどんな感じだったんだろうとふと思い、1回目の東原亜希さん美容やファッションの話を聞きました。始まりの音楽やタイトルコール、青柳さんの声がとても新鮮でした。ライフスタイルセラピーは初回からずっと聞いていますが、ありがとうございます。また最初から聞いても学びや新しい発見があって楽しいです。私も青柳さんと一緒でマンダリンの香りが大好きです。お気に入りの商品はザ・プロダクトクールドライシャンプーボディーローションです。3はトレーディングさんのマンダリン、バジル、ライムのブレンドの香り、どんな香りなんだろうと興味津々なので、ボディミストを希望したいです。どうぞよろしくお願いしますとのお便りです。 K さん、ありがとうございました。 K さん、ライフスタイルセラピーをバックナンバーから折り返して聞いてくださったんですね。本当に嬉しいです。またね、私の声のことを新鮮だとおっしゃっていただいて、本当に優しいなと思いました。もう東原亜希さんとのね、1回目の回というと、もう5年も前になりますし、しかも当時は私自身もこう MC をするのが初めてで、本当に無謀に始めてしまったなって感じだったんですよね。あのゲストの多分言葉を遮ってしまったりしたこともあっただろうし、まあ、うまく返せなかったりとか、まあ、そんなね、まあ、今でもなんですけど、こう未熟さもあったんじゃないかと思うんで、それでもね、聞いていただいてありがとうございます。まあ、今でも日々あの学びの連続なんですけれども、そしてあの K さんもあのマンダリンの香りが大好きと書いてくださったので、あの私もとっても、あ、一緒だって嬉しくなって、で書いていただいたあのお気に入りのザ・プロダクトクールドライシャンプーのボディーローションも教えていただいたのでね、早速調べてみて、ザ・プロダクトはね、有名なあのメーカーさんですけど、ね、このアイテムもオレンジアイスティーの香りで、まあ、清涼感と上品な紅茶の香りと紹介されてたので、ぜひね、私もなんか使ってみたいなって思いました。ね、気になるリスナーさんもいらっしゃったら、ぜひチェックしてみてください、ね、オレンジ好きな方にはね、ぴったりかもしれませんね。そしてあの私のお気に入りのそのボディミストも、ぜひね、Kさんにもお試しいただければと思います。そして今日のゲストは、そんなこうマンダリンとかバジルとかライムの香り、まあ、そのもののようなあの植物オーガニックの世界を体現している、もう植物療法士の森田敦子さんにお越しいただいております。森田敦子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
森田敦子さんはあの皆様ね、ご存知かと思いますけれども、日本における植物療法と生化学の第一人者であり、パリ13大学で植物療法を学び、植物療法の普及に努める傍ら、産前産後や介護の現場を通じて女性の健康をトータルにサポートされています。そして今回は発売したばかりの新刊ベストオブ自然薬より、敦子さんがこれまで試してきた中で、さまざまな不調に対する最良の処方とされるハーブや、その取り入れ方をお聞きしていきたいと思います。敦子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、あの皆様ね、この多分リスナーさんも、森田さんは今回3回目なんですよ、ゲスト。
3回目になりますよね。はい、ありがとうございます。
で、あの多分皆さんなんとなくこう、フィトテラピーとかお分かりだと思うんですけど、まずあの敦子さんが今この健康とか、あの前書きにも書かれてるヘルスリテラシーを上げることとか、なんかこう
敦子さんが考えてらっしゃることをまず皆さんお聞きしたいと思うんですよね。どんなふうにこんなね今すごいストレスがフルだったりとか猛暑の後で皆さん結構ヘトヘトだったりイライラしてたりすると思うんですよ。まあなんて言ったってね敦子さんはロシア帰りだったりするのでね敦子さん自身がお疲れだと思いますけど、今世の中でなんか必要な考えとかそういうことってどんなことだと思われますか？
はい、あのね、今青柳さんがヘルスリテラシーっていう言葉を語ってくれましたけれども、私はあのバブル期に全日空という会社に勤めさせていただいた時、あの時代にあの自己免疫疾患を患ったんですね、
はい、
で自分でこう立って歩いて呼吸をすることが困難だっていうその内臓疾患を体感した時に、うん、その健康であることは普通なことだと思ってたんですよ、
は
い、
その時はねもう空の上にもう往復して
そう
もう本当に働かれてた
時代にね
ですよね、
うん、あの時代ってやっぱりもう24時間働きます、うん、で男女雇用均等法も女性も働けるんだみたいなそんな感覚で働いてた時にみんなよりもうんと早くこう体を壊した時にはっきり言うとそのストレスという言葉もなかったんですね。
あその時代は
そうストレスっていう、ねいねうん、言葉もないし、うん、ましてや今女性も更年期とかねプレ更年期の時になんてそんな言葉すら吐くようものならそんな弱い人は、うんまあ、もう排除ぐらいに厳しいっていうのかな厳しいっていうよりももうなんかこうバブル時期なので世界のトップの企業が日本がもう5社6社占めてたような時代ですよね、はい、だからその時に私体を壊してみて本当に健康の大切さを嫌というほどそうもう本当40年ぐらい前に知ることになったんですよね。
本当にそこで会社も辞めることになるぐらいの結構厳しい働きの中で大きな自己免疫疾患っていうところにの病気になられてしまったんですよね。
そうなんです。だから結論的に言うと健康であることは普通なことじゃないと。だから自分の体の声っていうのをバイタルサインっていう言い方を私はするんですけれども、
はい、
そのちょっとしたむくんでるあなんかどうしてだろうちょっと今日膝が痛いなあどうして今日はこう疲れが取れてないんだろうとかあれなんか頭痛がするなっていうそういう体の声いわゆるバイタルサインを見逃さないでそれはなんでそうなのかなっていうことを自分に解いてで眠りが浅かったなとかあ頑張りすぎたなそれからあもしかしたらちょっと調子を崩すのは風邪なんじゃないかなとかね、うん、そういうことをさっと考えてあげてさっと手当てをするその知識を知っておくか知っておかないかでこれからの人生はね大きく違うと思うんですよ。
確かにねバイタルサインって病院とかでねチェックされる数値みたいなのがありますけれども敦子さんはそれをこうキーワードとして
そう
こう自分のこう体の不調みたいなのをちゃんとこう心と体のサインをちょっとこうチェックしてみたいなイメージですか？
そうです、うんまあ、病院に長く入院していて、うんまあ、ありがたいことにその医療の力とお薬の力である程度もう生活ができるようにしていただけたんですよね、うん、けれどもその時に病院でバイタルサインって言葉を聞いて、
はい、
少しこう生きるかあちらへ行くかっていうところをさまようくらいの時間があったんですよ、
はいはい、
でその時にやはりちょっと死生観が変わったっていうか、うん、あこうやって呼吸ができることそれから普通に歩けることっていや本当に幸せなんだなって
そうですよね、うん、よく足とかつい怪我して、まあ、つまずえになった瞬間に、うん、こんなに普通に歩けることって大事なんだって思うねっていうふうに皆さんおっしゃいますけど
そう本当にそう
こうやって普通に飲食して歩いてるってのが普通じゃないよっていうことですよね。
そうなのそうなの、うん、だからその声、まあ、私はだからその病院から生還してきてバイタルサインって言葉をあえてこう日常生活の中に自分の中にこう問うんだけれども、
はい、
体が痛みでこう教えてくれる、うん、それからだるいなとかあるじゃない、うん、あでもちょっとなんか今日は切ないなとかさ、うん、むくんでるなっていう、うん、そういうサインをいかに正確に捉えることでそうするとやはり体を 酷使しすぎたなとかね、うんうん、休ませてあげられてないなとかね、はい、ガソリンでもある食べ物や栄養素をおさなりにしてしまったなとかね、うん、あと周りに自分が一番大事なんだよって私はみんなに言うんだけど、その周りによく思われたいとか周りに悪く思われたくないとか、うん、自分を犠牲にして周りの人に周りの人に家族にね仕事に会社にっていうところに気を使ったり、それからまあ頑張ってる姿を見せるのもいいんだけれども、はい、その一本線を越えると体が悲鳴を上げるよって、で悲鳴を上げたらその悲鳴をバイタルサインって言葉で教えてくれてるのにそれ無視してどうするのって、うん、そこを
忙しすぎたりね
、うんうん、簡単に言うとまあすごくそこを無視してはいけない、でそれは体が教えてくれてることなんだっていうふうに自分は捉えて、本当に体の取り扱いじゃないけど自分の手足もう頭ボディの全体を一つ一つのこの動きをね丁寧にケアしていこうっていうか手当てをしていこうっていうふうに誓った24歳でしたみたいなその時は
そうでした。で厚子さんその時お子さんも産めないとまでね、
うん、そう子供は ね難しいよって言われた、
ね、うん、活躍されてる息子さんがいるなんて言ってぐですもんね、
うん、そうね活躍はどうかなでも、まあ、40半ばの出産だったから、うん、まだ17歳で、うん、サッカーでね13歳から海外出て頑張ってますね。
そうですよね、うん、だからその時にお子さんも難しいよとまで言われた体の状態だったことから、うん、このフィットテラピーでねぐっと今の敦子さんがいらっしゃるんですもんね。
そうですね、やっぱりそのフランスに勉強しに行けたのはまあラッキーというか、本当に体を壊したからよし体を取り戻そう勉強しに行こうって言ったわけじゃ本当はないんですよ、
うんうん
うんうん、もう藁にもすがったっていうか、まあ、このキラキラしたそのバブルの日本にいてね、なんか敦子終わっちゃったよねっていう、当時さ負け組勝ち組なんて言葉があって、
そうですね、うん、まあ、毛犬の遠吠えとかそういう本があったりとか、
あ
と今みたいにこう、うん、子供を産、うん、でこう産休があったりとか、うん、そういうことが普通ではなかったんですもんね。
ないない、
辞めるのが当たり前だったり、うん、今アナウンサーさんの方たちで大きなお腹でお仕事してますけど、そんなのありえなかったですもんね。
考えられないよね、うんうん、だから寿退社って言葉があって、うん、それがやっぱり進められる奨励されてたことだったから、やっぱりみんな当時は、うん、男女雇用均等法っていう言葉が出始めてたけれども、ただ長く女性が働けるっていう環境は整ってなかったし、
ね、
うん、ストレスなんて言葉もなかった、うん、だからそこから飛び出したいというか、
なるほど、
うん、ちょっと自分が自分情けなくなってしまって、でまあなんか私は負け組なんだって自分で自分を思う、あの言葉にこう気持ちをやっつけられてしまったというか、うん、まあ、逃げるようにしてフランスへ行ったっていうのが本当の話なんだけどね。
でもそれはもう本当必然だったんですねっていう感じですね、うん、
今思えばね、
うん、だからそういうふうにそういう経験された敦子さんだからこそ、今聞いてるリスナーさんにも本当に自分の体の心と体の声を聞いてあげてねって言いたいということですよね。
そうよそうよ、うん、私はねもうまず自分で行こうと、うん、ある中野さんっていう人から、うん、教えてもらった言葉で、うん、愛のコーヒーカップっていうんだけどね、
はい、
まあ、私はそのコーヒーというよりはそのコップ一杯のお水、自分の体がコップだと捉えたら、やはりその大切なお水はまず全部自分に注ぎ込むっていう、
はい、
で注いで注いでまず自分ね、でまず自分って言葉はよろしくないように捉えられるけど、ずっと注いでればコップがいっぱい満たされてれば、そのコップの下の弁がねパカッと開いて、じゃあゆきさんにとか、うん、あなたにひろこさんにあなたにあなたにってこうみんなに注がれる、
はい、
うん、思いを持って慈愛を持って相手のために一肌脱ごうじゃんって、うん、こう思える、
はい、
だけどコップが空っぽであちらが痛くてこちらが辛かったらそんなことできないでしょ。
余裕っていうものがないですよね、
うん、そう、だからその私は仕事っていうのは社会への貢献だというふうに捉えてはいて、 それとやっぱり楽しむ、楽しんで自分がやりたいことを、ね、やっていく。辛いことがあってもそれは自分の夢だから、で人が喜んでくれたらもうハッピーでしょうっていう風に持って生きていくには、やっぱりその土台である、まあ、コップでもある私たちのこの器である体が元気であることっていう風に考えたら、まず自分っていう、まず自分をめでるっていう生き方が大事よね。
そうですよね。そこで初めて他人にも優しくなれるっていうことだから、まず自分を大事にしてって、しかも、まあ、心も体もつながってるけれども、本当に体が調子悪いとうまくいい風にポジティブにも考えられないし動けないですもんね。
動けないよ、うん、私ね本当に病院で寝てる時にね、もう一個あると思った。心と体と、まあ、ソウルというか、まあ、本当に本当の自分みたいな、まあ、魂という言葉は理解がまだできてないけど、そういうものがね、三位一体があってね、はい、うん、本当に体がその苦しい時ってこの心ともう一つが動かないのよ、うん、だけどまあまあ元気な時って心はね平気で嘘をつくの、
はあ、
うん、本当は何かがこうじゃないよ、もうこれが私やりたいんだよって、ここが好きね、これが嫌なんだよって言ってるのに一生懸命ね、うん、心がいやいやいや、そんなね贅沢なねわがままいっちゃダメだよって、うんうん、この会社に頑張ってるって見てもらおうよとか、うん、
まだ真面目で、
まだ真面目で、うん、だから今日はここをもっと笑顔で、そんなね嫌だとか言っちゃダメだよって変換しちゃうのよね、うん、で変換してその心って大事なんだけど、その言うがままに体を引きずり回すから壊れるんじゃないかと、うんうん、本当の内側からこうワクワクすることとか、あなんか幸せだなこの人といるととか、あなんか嫌だなこれってとか、そういう違和感とかもね教えてくれてるものがある。だから、ね、
魂という本当の
心の魂だ、うんうん、私はね魂だと思うんだけど、はい、まだ勉強中なの魂という言葉を、
言葉に対して、
うん、
はい、
だけどその三味をしっかりと破るには魂というのかな、そのソウルも同じね、そこと心が乗っからせてもらってる体をきれいに、まあ本当拭き掃除してあげるっていうの、吐き掃除してあげる、整えてあげるっていうことをしなかったら崩れるんだって。
本当わかります、
うん、ね、そうですよね、そうなのよね。
だからその本当にこの魂が喜ぶようなことをしたい、だから心はまだまだね、うん、本当に、うん、あつこさんが嘘をつくって言ったけれども、そのためには体を元気にしなければいけない。 その体を元気にするためにはやっぱりこのね自然薬っていうのがすごい役立ちますよね、うん、
もう本当に9年前に青柳さんが、まあ、この自然薬っていう本を作ろうって言ってくれたのは、私にとってのこう話してね伝えるだけでは伝わらないことを細部にまで散りばめてくれたなって、はい、本当にありがとうって思ってるんですよ
これ、ね、9年前でしたね、うん、最初の自然薬はね、うん、でここでその敦子さんが言っていったことがこう教科書的に少しなりましたけれども、うん、今回その9年を経て、うん、また敦子さんもそこからパワーアップされ、またコロナを経て、またハーブもいろいろ新しくなったりして、うん、今出たのがベストオブ自然薬なんですよね。これでもすごいなと思うのは、やっぱりこれを取るだけじゃなくて、やっぱり敦子さんがこれとこれを合わせるとよりいいよっていうこととか、
うん、
この症状の時にはよりもっとこれがいいよっていうことが満載なんですよね。で私も作ってて、
うん、
どんどん取り入れてます。
あ本当、
はい、どんどん取り入れて、うん、皆さんも多分お話聞いてたら、あ取り入れたいって思っちゃうと思います自然と。
本当にね、やっぱりこう毎日食べているこう食べ物とか、それからハーブ、まあ、漢方と言われるものもそうだし、その一つ一つの効能や成分っていうものがあるんだけど、その組み合わせて合わせることによって、その相乗効果がより高まって、体の吸収率が良くなったり、代謝して活性を起こして諸症状を取ってくれるって、もうそれこそ自然の薬、まあ、自然薬かなって。
この自然薬って本当にこの自然でできたものだから、私たちの体と合ってるっていうことですもんね。
そうなんですよ。でもただね、うん、バッて効くことが多いよ。
あそうなんですね。
そうなんだってさ、うん、アスピリンとか柳から取られてきたわけだし、はい、 それから、まあ、ストレキニーネのような猛毒なものだってもともとは自然界のものでね、それとかモルヒネ、痛みをね取ってくれる、はい、あれ私もちょっと世話になったことあるんだけど、
はい、
あれだってケシ科の植物から取れてるでしょ。だから未だにやはりお薬の 40% は植物由来だったりするの。
そうですよね、うん、あのサルチル酸メチルでしたっけ。
そう
でウィンターグリーンから取れる、うん、あれとか、そうそう、確かにあの筋肉痛とかにすぐ効きますもんね。
効くのよ。
そうですね、
うん、なんかただスーッとさせるね、
うん、
メントールをつけてるわけじゃなくて、あのウィンターグリーンとかね白樺とかから取れるサルチル酸メチルをちょっと植物油に混ぜて肩とか腰とかに塗ってあげたらカーッとして、
そうですよね、
そう15分ぐらいでスーッとその効いてくるでしょ。
効いてきますよね、
うん、
そっか、その強さっていうのもやっぱりありますよね。だからこの植物のすぐ効くものもあって穏やかに効くものもあって、敦子さんにそのこのストレスがある世の中によりいいよっていうのをね次回また教えていただければと思います、
はい、
はい。じゃあまた次回よろしくお願いします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
森田敦子でした。
敦子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。